よ、うん、も、じ。パパラパラパラパラパー。カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。4文字のコーナーはメールを読まれたことがないよという方も、小学生のリスナーちゃんたちも、常連さんもひっくるめて全員参加できるというコーナーになっております。もうね、ルールは説明しなくてもわかると思いますけれども、早速参りたいなと思います。赤金髪ちゃんというお話の続きでしたけれどもね、皆さん覚えてらっしゃいますか？今回は2話からスタートしますよ。お話はこんな感じ。赤金髪ちゃんが綺麗な丸1を積んだり、可愛い丸2に話しかけたりしながら家へ着くと、大きな大きなクワガタとクワガタが丸3していました。あれですね、このクワガタはいわゆるこうおばあちゃんポジションの人ですよ。赤金髪ちゃんはクワガタに話しかけます。クワガタの丸4はどうしてそんなに丸ごしているの？
それはね、お前の丸6を丸7するためだよ。
じゃあクワガタの丸8はどうしてそんなに大きいの？
そういった瞬間、
お前を丸9するためですよと言って、赤金髪ちゃんに壁ドン、キュン、ホゲー。やばい、なんだろう。クワガタは実はフリーザだったのです。っていうことは、じゃあフリーザが壁ドンするってことですよね。なんかいい、すでにいい感じがする。お前を丸キューするためですよ、バーンってことですよね。ちょっと丸キューいいの引きたいな。それじゃあ早速ね、赤金髪ちゃん第2話スタート。パパラパラパラパラパー。赤金髪ちゃんが綺麗な
アニオタを積んだり、ちょっとどういうことなの？アニオタたちが生えてるってことなのですか？どういうことなのですか？かわいいポケモンに話しかけたりしながら、ちょいちょいポケモン出てきますね。家へ着くと、大きな大きなクワガタが
バンジーしていました。
その光景たるや。
クワガタのパンチラはどうしてそんなに
おねしょしているの？つながってるし、つながってるけども、なんかクワガタがパン…まあいいや。
それはね、
お前の Y さんか。
皆さんご存知のあの Y さんですね。
それはね、お前の Y さんを
目つぶしするためだよ。おねしょで。
じゃあクワガタの大王はどうしてそんなに大きいの？
どういうことだ。そういった瞬間、
お前を床ドンするためですよって言って、赤金髪ちゃんに壁ドン、キュン、ホゲー。
クワガタは実はフリーザーだったのです。パッパラー。
続くニセコエラジオ。
やだ、とりあえずニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の込み直し先生の作品ですけれども、いよいよ5日後に迫ってまいりました。アニメニセ恋2期ブルーレイ& DVD 1巻が6月24日水曜日に発売されます。やったー。もう5日後、お聞きの人によってはタイミングによってはもう発売されている頃。いやー、今手元にあるんですけれどもね、おお、あはー、すごい。表紙はあのつぐみとちとげですね。おー、かわいい。しかもなんかこう中開けてみた感じが、この何 CD のイラストフィーム、なんかね、一期の頃思い出す感じのテイストになってますけども、先週も言いましたが、完全生産限定版特典にはヒロイン4人が歌うアイマイヘルツと、つぐみ聖志郎が歌うトリガーの CD がついていますよ。ここにあるのですよ。そして 8月16日に開催されるニセコイフェス2のチケット優先販売申し込み券がついてきます。去年もあの大盛り上がりのニセコイフェスでございましたが、今年もねきっときっと盛り上がること間違いなしだと思いますよ。出演者もですね、発表されていますが、内山聖輝さん、それから花澤香菜さん、小松美香子さん、安住香菜さん、内山由美さん、さくらあやねちゃん、そして私遠山奈央という、7人になっております。場所は舞浜アンフィシアターということで、たくさんの方がね、ご覧になれる会場になっております。2000人ぐらいですかね。大きい、楽しみです。あのうわ、中にも、あーいわ、びっくりした、あーだだだだ、イヤホンが取れちゃう。わー、エンドカードがついていたりとか、これは飾りたくなっちゃうな。いいですよ。しかもこれ聖輝さんのインタビューですか。うわすごい、聖輝さんのインタビューだ。結構長くね書いてありますね。うわわわわ、すごい。聖輝さんどんなこと答えてるんだろう。あーニセ恋のステージ、だいたいなぜか朝一番なので、そのことも一緒に残ってます。確かに。本当にね、なんでだろうね、ニセ恋って朝早いんだよね。いつも何やってもトップバッターなんですよね、不思議。そうそう、皆さんもねぜひこのインタビュー読んでみてください。そしてあのつぐみのトリガー、これはすごい色っぽい曲だったから、フルサイズで聴いたらどんなときめきが待っているのか、とても楽しみ。そしてそして、今週号のジャンプ29号ですね、皆さん読まれました。久しぶりにチトゲのターンがやってきましたよ。終わりもなんだかちょっと意味深な感じでしたけど、チトゲのね今までのこうラクとの付き合いの中で変わってきた心境のね変化みたいなのも見られるエピソードになっていましたが、これはたまりませんね。なんかちょっとネタバレしないように、ちょっとどっかセリフ読んでみてよかな。どこがいいかな、ここにしよう。ここめっちゃいいですよ。私はいるわよ。何が誰がみたいな感じもありますけれども、来週も楽しみ。はい、ということで、あ、そうだ、あと私ジャンプ読んでてびっくりしたことがあったんですけど、ここ何ページ目、480ページ、毎週金曜日にテレビ東京系さんでやってるあの特捜警察ジャンポリスっていうあのテレビ番組があるんですけれども、あの出演者オリエンタルラジオの中田敦彦さんとか足立梨花さんとか生駒里奈さんとかあのやってらっしゃるやつ、私もあの存じ上げていたんですけども、なんとねニセ恋が実写化っていう、これすごいですよね。私全然知らなくって、6月19日だからあのこのニセ恋ラジオ第13回の配信日でございますよ、今日ですよ。そう、これまずニセ恋括弧前編って書いてあるから、とりあえず19日に前編をやるんですよね。ってことはその次の週に中編だか後編だかをやるのかもしれないですけども、すごい、初めて知った。あのチトゲはですね、目黒スプリング大岡さんという方が演じられるそうで、で小野寺小崎役は AOP の友江圭ちゃんがやられるということで、そう、すごい、私あの友江圭ちゃんとはあの面識がありまして、仲良くさせていただいておりまして、あのいつどやの時に私あの一緒にイベントライブをですねやらせていただいたことがありまして、私が歌っている時にバックダンサーであの友江ちゃんが踊ってくれたことがあったんですね。いやだからそういう風にお世話になった友江ちゃんがこうやって小崎ちゃんを演じるだなんてと思ってすごいびっくりしちゃいました。でもすごいいいと思う、なんか友江ちゃんってすごいふわふわしたなんかマシュマロみたいな女の子なんですよ。でなんかこう上品さもあって、すごいなんかあの小崎ちゃんのふんわり可愛い感じとなんかあーぴったりかもしれないと思って、私も見るの楽しみにしているんです。あのともえちゃんにねさっきあのメールを送ったんですけど、そしたら早々に返事も返ってきまして、あのニセ恋好きだから嬉しかったですってあの言ってましたよ。わー楽しみだな、すごいですね実写化、皆さんもぜひぜひ見てみてくださいね。 ということで、4文字をおさらいしていこうかな。最後つながりましたね。びっくりだよ。床ドンするためですよって言って壁ドンするっていう。そう、床から来たらブワンって壁に行くっていう、このフェイク感がね、またちょっとたまらない感じがしますが、アニウォタを送ってくださったのは富山県にお住まいのもやしが美味しくてたまらないという、女性の方様にいただきました。そしてポケモン神奈川県にお住まいのまたまた女性の方、うさパンダ様よりいただきました。パンジーは茨城県のん、パンジー、あ、バンジーバンジー、クワガタがね、バンジーしてましたけど、茨城県の無敵の太陽様、パンチラは山口県のほっこりしんじくん、そしてつながっちゃいました、おねしょは千葉県のジーマル様、ワイさんは愛知県のモリオン様、目つぶしは宮崎県のナオピー様かな、 NAOP って書いてありますけどね、ありがとうございます。で、大王は大分県のバランサー様、ゆかどんは埼玉県の無抵抗の絶縁体様よりいただきました。ありがとうございました。なんだろう、今までの中で一番なんか話が通じないところもありましたけど、絶妙に通じたところもあったりして、もうなんかお話終わっちゃいそうですけどね。どうなっちゃうんだろう、赤金髪ちゃん、ちゃんと無事に帰ってこられるのかしら。おそらく第3話で最終回になると思いますけどね。はい、皆さん引き続き4文字送ってくださいね。それでは、ニセ恋ラジオスタート。するってことは下に Y さんがいるってことですね、バンジーの先に。そっか、そういうことだったのか。意外と繋がってたんですね。その後床ドンするためですよって言って壁ドンっていうのはやっぱりフェイクやんってなるんですけど、そっか、意外と繋がってた。まあということで、富山直央がお届けしておりますニセ恋ラジオ、ちょっと早いかもしれないんですけど、まあもうそろそろ夏じゃないですか。夏といえば怪談話じゃないですか。それでね、私この間ちょっと怖いことがあったんですよ。似てます、似てますか。稲川淳二さん風にね。とある作品の、ゲーム収録に私行ったんですよ。初めて行ったスタジオだったんですけどね、こう今もそうなんですけど、収録の時にイヤホンつけてるじゃないですか。で、そのスタジオさんではヘッドホンをつけていたんですね。で、エコーありがとうございますエコーをかけていただきました。じゃあ収録始めます、マイクのレベルを取りたいんで声くださいって言われて、はい、ヘッドホンかけた時になんだか人の声がするんです。私の声じゃないんです。でもスタッフさんの声でもないんです。なんだか小粋なトークが聞こえるのですよ、ヘッドホンから。おかしいよ、変だな、怖いな怖いなって思ってたんです。そしたら、富山さん、この近くに東京タワーがあるんですよ。あ、ありますね。変だな、この近くに。その東京タワーの電波をヘッドホンの端子が拾っちゃってるかもしれないですね。え、おかしいな、怖いな怖いなって思ってたんです。こんなことってあるんですね。階段でもなんでもない階段でもなんでもなくなっちゃったんですけど、なんかヘッドホンの端子ってそういうなんか微弱な電波を拾っちゃうことがあるんですって。でも今まで全然そういうことがなかったんで、今声優6年目なんですけど、そういうこと全然なかったんで、料理の話してましたよ、よくかき混ぜてみたいな そうだ、びっくりしたんですよ。でも、まあこれは言ってしまえば怪談話でもなかったんですけど、最近でもおかしなこともあって、これは自宅の話になるんですけど、自宅のこうお手洗いが勝手に鍵が閉まるんです。なんかお手洗い行こうと思って行くと鍵が閉まってるから、あ、誰か入ってたんだ、ごめんねとか言って、でしばらくこう順番待ってたら誰も出てこないんです。で母はそこにいるし、父もなんか出先から帰ってきたりとかして、あれあれって、私3人家族なもので変だなー、怖いな怖いなって思っていたんです。でも結局誰も入ってなくて、鍵だけ勝手に閉まってて、外から施錠あの開けたんですけど、なんかそういうのがちょいちょいあるんです。2週間に1遍ぐらい、結構な頻度ですよ。だからなんか怖い、なんでかなって勝手に、でも別にそんな普通のカチャって閉めるような鍵だから、何かの反動でっていうことも考えづらいんですけどね。これは未だに分かってないんです。謎は解消されてません。はい、こっちの方が怖い話でしたね。さあ、ということでまずは感想からいきたいと思うんですけども、皆さん10話の感想をいっぱいいっぱいいただきました。ありがとうございました。いろいろとね、皆さん感じてくださったみたいで、シュウのこと今までね、あんまりピックアップされるキャラクターではなかったですけども、ここへ来て新しい一面がいっぱいいっぱい見られましたね。早速読んでいきたいんですけども、この感想来週にしちゃおうかなと富山は思っております。来週にねした方がいいんじゃないかなって思っているので、来週にしちゃおうかな。はい、来週です。なので来週お楽しみに。なので今回はふつおた祭りを開催したいなと思っております。いやー、なかなか普段は感想いっぱい読んでますのでね、ふつおたはまあ読めて2通ぐらいとかしか今までできてなかったんで、もうめっちゃ溜まってるんですよ。だからたくさんサクサクいっぱい読んでいきたいと思います。今日はもうどれだけ読めるかを勝負していきたいと思いますよ。富山いつもね結構長々喋っちゃうから、富山いかんですね。サクサクたくさん読んでいくよ。さあ、上から順番に読んでいくよ。いっそのこと。奈良県にお住まいの富山さん大好き様よりいただきました。ありがとう。テレテレ。タイトルも大好きとなっております。好きになるっていいことですよね。富山さんは大好きな人がいますか？僕はいます。学校から一緒に帰るんですが、いつも話題がなくて困ってます。どんなこと話せばいいでしょうか？教えてください。わー、なんかいいですね。久々に素朴な質問を読んだ気がする。どんなことを、でも同じ学校にいるならなんか先生の話とかいいんじゃないですか。何々先生が怖くってさとか、なんか小テストあれ難しかったよねとか、学校行事のこと話してもいいかもしれないですよ。なんか今だったら体育祭の時期とか、まあ過ぎちゃったんですかねとか、中間テストここが出ると思うんだよねとか、そういう話いいじゃないですか。うわー、いっぱい話せるといいですね。はい、じゃあ次。長野県にお住まいのポテウサアットシロヒロ様よりいただきました。タイトル花々。6月7日はちとけちゃんの誕生日でしたが、今日15日は小崎ちゃんの誕生日ですね、ということで当日に送ってくださってますね。ありがとうございます。当日の12時29分に送ってくださってます。ありがとう。メインヒロインが同じ月に誕生日を迎えるのは結構珍しいのではないでしょうか。確かに。とにかく小崎ちゃんおめでとう。おでめとうない。おでめとう。ところで6月15日の誕生花のうちの一つでカーネーションがあるのですが、その花言葉に純粋な愛情という言葉があります。小崎ちゃんにぴったりな言葉だと思いますね。なぜなら私はこの言葉を知った時、楽のことをいつもかけがえなく大切に思う小崎をとっさにイメージしたからです。花言葉というのはいろんなイメージを捉えられる素敵な言葉です。富山さんも身の回りの家族友人の花言葉を調べてみてはいかがでしょうか。素敵なイメージが生まれてくるかも。ちなみに富山さんの誕生日の花言葉は金ジャンエゴールドの金に麻雀のジャンに枝でエニシタ 読めない、絶対読めない。黄色の綺麗なお花ですね。これが私の誕生花なんだ、知らなかった。これの花言葉は綺麗好き、上品、清楚。わー素敵、やっぱり思ってた通り素敵ですね、というお便りいただきました。へー、わー綺麗好き、そうですね、綺麗なのは私も好きですよ、うん、上品、上品でありたいと思っておりますけどもね。清楚、清楚もいいですよ。私もずっと小学校の頃から黒髪ロングっていうのが憧れで、私もともと結構癖っ気の子だったんですけども、こうやって自分で髪の毛を伸ばしてみてね、少しずつ自分の理想の自分になりたいなと思っていて、一応一個は夢叶えたんですけどもね、上品、清楚、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。さあ次、神奈川県にお住まいのファー、ラジオネームファーファーフレンヘイトファーレンヘイト様かな、タイトル家計算。第12回配信においてレンジでお粥が爆発したとお話しされていましたので、ワット数と時間の関係についてメールを送らせていただきました。ほう、まず1ワットは毎秒1ジュールのエネルギーを生じさせる仕事率になりますので、1ワットイコール1ジュールとなり、平たく言えば1秒あたりに消費されるエネルギーを表します。今回の場合600ワットで120秒温めればよかったため、 600×120 で7万2000ジュールのエネルギーが必要ということになます。ナマスって書いてある。自宅のレンジは750ワットとのことですので、必要なエベロギーエベロギー急いで書いてくれたのかな7万2000ジュールをレンジのワット数750ワットで割ると96秒温めればよかったということになります。そっかそっか、じゃあ96秒でよかったのに私120秒もやっちゃったってことなんですね。レンジで温める際はワット数と時間の掛け算からどのくらいのエネルギーが必要かを計算して、温めすぎには注意してくださいね。ちなみに爆発の現象は突発でよろしいんでしょうか、と言い、液体が沸点に達してもブクブクと泡が出ない状態になる場合があり、この状態の液体に何らかの振動などの刺激が加わると突然爆発するように沸騰して中身が飛び出ます。ほう、レンジから取り出した後で起こることもありますので十分ご注意ください。危ない。いやでも確かに私の祖母がですね、卵を電子レンジで温めてゆで卵を作ろうとした時があったんです。でそれで温めました、食べましょうって言ってカポッてやった瞬間にボーンって爆発して唇を大やけどしたということが、確か昔私が生まれる前だそうですけどもね、あったらしいです。でもうっかり温めてしまいそうですね。私はこのお粥を爆発させてしまった後でですね、母親からとうとうスーパーで売っているような茶碗蒸しあるじゃないですか、あの茶碗蒸しを温めることも禁止というか、もう危ないからって言われて、この間温めようとしたらひたくられるようにですね、ダメって言われて、ママがやるからいいって言われて、ありがとうみたいな感じになりました。わーね、ゆっくり時間が取れたら、そういう風にお料理も勉強したいんですけどもね、今ちょっとお仕事頑張りたいと思っているので、はい、引き続き料理はなんか突拍子もないネタが飛び出すかもしれないですけど、皆さんも電子レンジにお気をつけて。さあお次は福岡県にお住まいの新人ラガーマン様よりいただきました。とおすぎとえむすん、ほげーほげー、なんか発音がトムヤムくんみたいですね。とえむすん、確かにニセ恋大好きの高校1年生です。自分は春から寮生活をしていて、偉いですね。最初は慣れないことばかりで辛かったのですが、毎週このラジオで富山さんの声を聞いて癒されています。あらあら、ありがとう。 ニセ恋を知ったきっかけは、今年高校受験が終わって無事合格した後に友達に勧められて読んだのが始まりで、ドハマりしてしまい、すごいですね、すごいカタカナ4文字入れてくださってます、ありがとう。1週間もしないうちに全巻揃えてしまいました。もちろんゲームも買ったし、とにかくニセ恋が大好きになりました。そしてこの間ニセ恋の DVD 第1巻を予約したのですが、ありがとう。ニセ恋フェスのチケット優先販売申し込み券というのも入っていて、もしチケットを買えたら今年のニセ恋フェス行けるかもと、そうそうしただけでワクワクしてきました。ですが福岡と東京じゃどう考えても遠すぎますよね。行くにも交通費がかかるし、そもそもチケットを買えるかもわからず不安だらけです。でももしチケットを買えたら貯金全部使って夜行バスに乗ってでも、絶対行きます。富山さんにニセ恋フェスの魅力を教えていただきたいです。なるほど、福岡県か、確かに遠いですよね。私もイベントとかお仕事で福岡県にはお邪魔させていただいたことがあるんですが、確かに遠かったです。でも美味しいものがいっぱいあって良いところでした。そっか、ニセ恋フェスの魅力いっぱいありますよ。やっぱりさっき私が申し上げた出演者のね、皆さんもとっても豪華ですし、やっぱり福岡県にねお住まいだと、なかなかこう声優がねイベントしてるっていうのなかなか見ないんじゃないかなと思うんですけど、こうキャラクターの声を出している何生身の人間が生身の人間がいて、まあ朗読とかするかもわからないですけどね、そういうところが見られるので、まあ面白いと思います。自分で言うのもなんですけど、私は面白かったです。自分がそういうアニメファンだった時期にラジオとか聞いてたりとかすると、あ、生身のね人間生身の人間何回言うんだろうでもなんかそういうね、あ、なんかやっぱり2次元じゃなくて3次元の人から出てるんだなって思って面白かったですし、そうですね、というのも面白かったし、あとはまあきっと歌とかもあるんじゃないですかね、わからないですけどきっとあるんだと思います。前のニセ恋フェスの時にはありましたし、なので歌うと思います。きっとでみんなで おいおいって盛り上がるのもとても楽しいと思います。ニセ恋フェス去年はすごいみんなでお腹抱えていっぱい笑って、私も足をバタバタさせて面白かったなって思いましたし、きっとみんなでニセ恋愛を語れる素敵なイベントになると思います。損はさせませんよ。なのでぜひぜひ遊びにね来ていただけたら嬉しいなと思います。もう一通いけちゃいますかね。愛知県にお住まいのモリアン様よりいただきました。読んでねですって読みました。富山さんほげーほげー、ニセ恋2期第6話見ました。僕は小崎派でこの話が来るのを心待ちにしていました。あ、バレンタインの回ですね。僕が一番印象に残っているシーンは、ちとけが教室に入って、何何かよって言った後に、バカバカ私のバカっていうシーンです。富山さんが演じるそういったシーンが僕は大好きです。嬉しいです。ところで富山さんはアメリカのバレンタインってどうなっているのかご存知ですか？日本のバレンタインは女性が男性に贈るのが一般的ですが、アメリカでは逆らしいです。へえ。しかも贈るのがチョコではなく、カードや花束などを贈るらしく、ギリチョコ的なシステムの代わりに感謝の気持ちを伝えるらしいです。これを知って僕は少しカルチャーショックしてしまいました。富山さんは何かにカルチャーショックを受けたことはありますか？そういうのも素敵。私はやっぱりバレンタインは女性が男性にチョコを送るっていうのがやっぱりイメージにあったんで、その逆っていうのを日本でやるっていうのはあんまりイメージできないですけど、アメリカではこう男性が紳士的に贈り物をするんですね。わー、いいですね。そっかそっか、日本でもね、たまにはそういう風にしてくださってもいいんですよって思いますけど、でも ホワイトデーとかはね、男性から女性にっていうありますけど、あれもバレンタインデーと違って意味合いが確かあるんですよね。マシュマロとキャンディーと、あとなんかもう一つぐらいあって、クッキーだったかな、なんかそれぞれに意味合いがあって、これを送るとあなたのことは友達として思ってますよとか、これを送るとあなたのこと僕も好きですよっていう意味だったりとか、あの物によってはいや僕はあなたのこと嫌いですみたいな、そういうのもあったりとかして、まああんまり意味合いをね分かって、男女両方ともね分かってて贈り物するっていうのはないかもしれないけど、男性が何ともなしにあげたものが実は女性がそういうね、あの贈り物の知識があって、私嫌われてるのみたいに思っちゃうこともあるかもしれないですけど、実は意味合いがあるんですよというところで、男性の皆さんは気をつけてくださいね。はい、以上ですかね。あーなんだかんだ5通くらいしか読めませんでしたけど、また普通歌スペシャルやりましょうね。たくさんいただいているので、いつも皆さんありがとうございます。以上おしまい。ニテコイラジオ、一言ニセコイの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回も本当に素敵な一言ネタの宝庫になっております。もう今回はバレンタインチョコの回からということで、あのなんとも微笑ましいシーンからの抜粋なんですが、本当に皆さん面白いネタいっぱいありがとうございました。では早速読んでいきたいと思います。参ります。神奈川県にお住まいのソウルキャッチ様よりいただきました。小崎ちゃん、スカートを履き忘れてるよ。あとパンツも。にゃこれ似たようなお便りもいただいてたんですけど、あのスカートだけじゃなくてパンツもっていうのはこの方だけではないかもしれないんですけど、今度は特筆してこの方が面白かったですありがとうございます。すごいですね、この映ってないから良かったですけど、すごいです。これはわーってなりますよね。わーじゃ済まないかもしれないですけど、意外と冷静かもですね、小崎ちゃんにしてはありがとうございます。それではお次もあります。京都府にお住まいの蛍光灯六金歩様よりいただきました。だるまさんが転んだ。私は残像だこの顔でそれ言うんだっていうこれ要は小崎ちゃんが鬼ってことですよね。そうですよねなんとも可愛らしい、二人で遊んでるんだね。いいですね、ありがとうございます。じゃあ次はこちら、愛知県にお住まいのゆずアットナシジュルブシャー様よりいただきました。ねえねえ、その帽子とメガネをかけたネズミ何？もうちょっとこうちとげのんみたいな感じの表情と合わせてくださってますね、ありがとうございます。後ろにルーリーさんがいるのかなこれあれ最多ネタということですが、そうなんですね、皆さんすごいよく思いつきますね。ちょうどマジカルパティシエ小崎ちゃんもやりましたしね、いいネタでしたね、ありがとうございます。そして次はこちら、千葉県にお住まいの人気のない場所で人気様よりいただきました。あなたはるちゃんよね。私このネタ好きですこれも確かに本当に小崎ちゃんとはるちゃんって似てますもんね。うり二つというか本当に可愛らしい姉妹ですけど、アニメのキービジュアルのあれは何段だったんだろう、ヒロインたちがみんな集合している、野原で集合しているキービジュアルがあるんですけど、あれって本当に二人ともそっくりだし、こうやって入れ替わっちゃったら確かに分かんないかもしれないなって思いました。もう入れ替わって何を企んでいるのかね、分かんないですけど、グフフ、ありがとうございました。さあお次はこちらです。大阪府にお住まいのビーゴ様よりいただきました。私の目が黒目だけなんだけど、小崎ちゃん、私のいつもの目と眉毛どこにあるか知らない？おー 見事。確かにチトゲは瞳の色青ですもんね。あー、なるほど。確かにこの瞬間は黒豆みたいな目になっている。本当だ。でも小咲ちゃんが慌ててるってことは、小咲ちゃんが後ろに隠して持ってるのかしら。ありがとうございます。いやー、ストーリー性がなかなかありましたけれども、それではお次でラストです。愛知県にお住まいのプリオス様よりいただきました。小咲ちゃん、いつもありがとう。はい、次の方どうぞ。なるほど。これはあのよくあるお渡し会とか、あとは握手会とかの一場面だと思うんですけど、あのいたことない方いらっしゃると思うんですけど、こうやって、まあ、この場合だとチトゲが、まあ、タレントさんとかアイドルとかそういう感じの立場で、おそらく小咲ちゃんの後ろに列がわーって並んでるんだと思うんですけど、こうなんかだいたい10秒15秒ぐらいですかね、そのぐらいなんかわーって話してると、はい、次の方どうぞってこうあのスタッフさんにこう剥がされちゃうんですよね。そうそうそう、お客さんがそれのあの、はい、次の方どうぞっていうのをあの書いていただいてますけど、これはなかなかない発想でしたね。ありがとうございます。それでは最後は私遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。小咲ちゃん、後ろに持ってる色紙って何？説明しましょう。説明しよう。これはですね、ジャンプを読んでいる方にはわかると思うんですけども、今週のジャンプで言うとニセ恋の連載が始まるページのこうところにですね、ニセ恋18巻単行本と同時発売記念ということで、マジカルパティシエ小咲ちゃんのやつなんですけども、合計500名の方に小見先生&筒井先生の複製サイン色紙セットが当たるプレゼント企画もあるよっていうのを私目にして、あとあのジャンプの最初の方のカラーページのところのアニコイっていうニセコイのアニメ情報局っていうページにもあの載ってるんですけども、このマジカルパティシエ小咲ちゃん1巻とニセコイの単行本18巻あ同時に買うんですね。同時に買うと複製サイン色紙が当たるかもしれないよっていうやつがあるんです。皆さんご存知でした？でそれで色紙のイラストが書いてあるんですけども、筒井先生の方のイラストはあなんかこう魔法少女の小咲ちゃんがイエイってしてる可愛い感じの色紙なんですけどね。小見先生、ちょっとやだ、小見先生お聞きですか？どうもお疲れ様です。小見先生、この小咲ちゃんのイラストちょっと、いやもう、いやご覧になっていただいた方がね一目瞭然かと思うんですけども、リスナーの皆さんにはこう小咲ちゃんの肌色成分が多い感じのイラストになってますよ。うん、言っちゃっていいんですか？これは小咲ちゃんがですね、あの上半身がこう服を衣服をまとっていなくてですね、こう手でこう、あもういい、富山の口からは言えない、ここまで一言でした。偽物、勝率4割の私、4割の私、遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。すごいです、順調でございます。いやー嬉しいですね。今のところ10戦4勝ということで、とてもキリの良い数字4割になっているわけなんですが、今回も別紙からの出題になります。何が出るんでしょうか。妄想のコーナーのオチを今から10連発で流します。本当に本当ですか？その中に一つだけ混じっている一気の偽物妄想オチが何番目に入っているかを当ててください。妄想内とエンディング終わりで言っているので膨大な数あります。確かに純粋にオチだけで言えばかける2になるわけですからね。今回で2期のラジオは13回目なので、12回の中から10回をチョイスしていますと。なるほど、ほげーと言ってることもあれば言ってないこともあるかも。なるほど、確かに。でも1期の時はほげーで終わる ことは必ずしもではなかったんですけど、2期になってから結構ほげ終わりは多いですよね。自信のほどはとありますが、いけると思います。だって私自分で言ったことですから、きっといけると思います。では恥ずかしいですが、皆さんお聞きください。妄想落ち10連発どうぞ。一つ目、
俺が正直になったら大変だぞ。
2つ目、
もっと近づいてほしい。
3つ目、
ぶちゅ
ー、たくみくんが大好
き。早い。4つ目、
気持ちが詰まってるんだよ。
あ、ほげー、
これ好きなやつ。
私にも。
5つ目、
春がやってきたのかな。ほげー、バーン。あ、ほげー。
あの6つ目、
ほげ
ーほげーしか言ってない。7つ目、8つ目、
何
ちょなんかやほうって言った。9個目、
抱きしめて、もう離さない。
Okay? あ、これが10個目だったんですかね。わーわーわーわわ、すさまじかったです。早かったです。皆さんついてこられましたでしょうか。いや、でもこうやって振り返ってみると、ホゲー一つとってもいろんなホゲーがあるんですね。はあ、でも遠山、分かってしまいました。これは私の大好きな一期の時の、妄想ネタが入っていましたね。正解は4つ目のホゲーです。やったー。ちょっと作家さん脱力って感じになっていらっしゃいますが、今回は私間違えると思いました？いけると思いました？お、信頼されています。すごい。4つ目の妄想はですね、私も渾身の出来でございまして、夏休みのお話でしたね。一緒に宿題を片付けちゃおうよみたいなことを言ってたんですけど、リストをこう男の子が書いていて、で女の子が部屋に遊びに来るんですけど、リストの一番下に何々ちゃんとキスみたいな夏休みやりたいことリストに書いてあったんです。それを見た女の子が、宿題早く終わらせちゃおうよって言ってちゃんとしたホゲーっていうやつなんですけど、これはその時にいらっしゃったスタッフさんと、あとミキサーさんにもなかなか好評のネタでございまして、うふふふ、よかったです。正解しましたね。はい、でもこれってイージーモードだったらしいです。もうってことはハードモードもあるっていうことですよね、作りようによっては。なるほど、ちょっと次回からは一筋縄じゃいかないかもしれませんが、富山果敢に勝率伸ばしていきたいと思います。以上、偽物でした。妄想、趣味が妄想の富山直が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。はい、わー、でも今週のジャンプはなかなかに、ちとげを演じる私としては甘々だったので、本編に負けないくらいというとちょっとドキドキするわけなんですが、よし、でもいい設定をいただいているので、これかなり私ときめきました。神奈川県にお住まいのセバス様よりいただきました。いろいろと設定書いていただいているんですが、これはもう読まずにもうね、文字でいきたいと思っておりますよ。で、お名前の方なんですけども、名前を送ってくださったのは東京都にお住まいのイノゴンさん。男の子は翔くん、そして女の子はなつきちゃんということで、イノゴンさんは設定の方も、一応送ってくださっていたのですが、いろいろ悩んだ結果、ちょっとお名前だけを拝借することにしました。ありがとうございます。よし、じゃあ早速読んでいきたいと思います。申します。私、なつき、今日はメガネを置いてきちゃったから授業が全然わかんなかったよ。いやー、なんかあれだな、 メガネあると思ってたから前から4番目とかに座ってみたけど、あーなんかこの席ってなんかメガネないと板書が全然取れないんだな。大体はこう耳からねこう入ってくるやつで書いてたけど、さっきの数学の宿題だけは板書を写す前に消されちゃったから宿題わかんないままだな。どうしよう。
俺翔、夏希ちゃんの隣の席に座っています。僕の好きな夏希ちゃんはいつもはメガネをかけているんですが、今日はメガネを忘れてきたらしいです。メガネのない夏希ちゃんもすごくすごく可愛いけど、でも今日一日授業辛そうだったな。
あの夏希ちゃん。
あ、なに翔くん。
今日メガネ忘れてきたみたいだけど板書大丈夫だった？
あ、うん、まあ大体はね。でもさっきの数学の宿題だけは写す前に。
そっか、じゃあよかったら僕のノートを貸してあげるよ。
え、いいの？
うん、このページに書いてあるから。
あ、ありがとう翔くん、親切だな。まずは問1と、この x の値を求めよ。 2ax 次乗プラス、よし、書けた。で、問2、隣の席のメガネをかけた女の子と両思いになる方法を求めよ。 え、これって翔くん、まさか。
答え書いてよ。
じゃあカキカキカキカキ、よし、翔くんノートありがとう。これノート返すね。
ありがとう。問2の答えは、メガネをかけてない時を見計らって正面から思いっきり抱きしめて告白。え、メガネをかけてない時って？
うん、メガネをかけてない時。
でもこれって正解かどうか俺にはわからないよ。
試してみよ。
え、ぎゅ、夏希ちゃん、俺夏希ちゃんのことが好きです。
翔くん。
何？
正解。
あ、ほげ
ー、どうですか？めっちゃ良くないですか？これ
私結構ググッときたのです。あの、メガネかけてると多分身長によっては正面から思いっきり抱きしめてっていうと、あ、メガネがこう顔にブブワーってこうぶね、ぶつかっちゃうこともあるかなって思って、そう、メガネをかけてない時、
うん、いいですよね。
こうルリちゃんもメガネかけてる時と外した時のこうギャップみたいなのありますけど、メガネ女子いいですよ。
うん、以上妄想でした。
終わりに来ました。いやー、今日もすごく皆さんのおかげで楽しい時間になりました。でもあれだな、今までニセコイラジオってふつおた祭りってやったことなかったですよね。いつも皆さん素敵な感想いっぱい送ってくださるから、あー、なんで今日は感想読めなかったのかな。ねえ、変だな、怖いな、怖いなって思って、最初はこれ合っているんでしょうか、なんかすごい間違っているような気もしますけど、でも変だなって思った方いらっしゃると思います。そして勘のよろしい方はきっと分かったのではないかと思いますが、次週ゲストさんが来てくださいます。なんと舞妓集役の梶裕貴さんです。うわー、ということで12話の感想はその時に大事に大事に撮っておきたいな。あ、10話、あ、10 10話ですそう10話の感想はそちらでたっぷりとご紹介したいなってカジさんと一緒に。そうなのです。なので、あの今あるお便りも大事に大事にとっておきますし、あー今まだ送りそびれちゃったなーっていう方も、今ならまだ間に合うので10話の感想を送ってきてくださいね。そしてさらに、前々から予告しておりましたが、大月さんもゲストに来てくださいます。ジャンプの編集担当さんです。はい、ということでニセ恋ラジオ的には初ですかね、ゲストさんがお二人いらっしゃるということで、とってもとっても豪華な回になるんではないかなと富山も楽しみにしております。カジさんへの質問、そして大月さんへの質問、皆さんたくさんお待ちしておりますよ。ではまた来週お会いしましょうということで、エーターにまたねのメールを選んでいきたいと思います。どれにしようかな、これだ。もう、茨城県にお住まいの女性の方、ダーリンまたねってどのコーナーかわからないから、とりあえず一言のコーナーにしてみました。様よりいただきました。ラジオネームがもう全てを物語っていますが、ありがとうございます。最後のダーリンまたねをポーラみたいにキザな感じでお願いします。なるほど、ポーラか。沼倉さん、わかりました。頑張ってやってみたいと思います。お相手は桐崎千棘役の遠山奈緒でした。
ダーリン、またね。
似てる？似てますかね？
翔くん。
何？
正解。
やべえ、今俺絶対顔赤い。
もっと近づいて。こんなんじゃ見えないよ、私今日メガネないんだから。
そっか。どう？俺の顔見える？赤くなってる？
見えない。
え？
もっと近づいて。
え？このぐらい？
もっと。
え？このくらい？
もっと。
あ、これでいい？
ごめん。
何が？
目つぶっちゃって見てなかった。
え？
だからしゅんくん、もう一回。